最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年4月18日土曜日です。パーソナリティのはるかです。今日4月18日は発明の日なんだそうです。1885年のこの日に現在の特許法の元になった専売特許条例が公布されたことにちなんで制定されたんですって。日々新しい技術や発明が生まれている現代にぴったりの記念日ですよね。まさにこのポッドキャストで話すような話題につながる日ですね。さて今日の放送では前半でサプライチェーンを予測する AI やオンライン会議でのディープフェイク対策など社会とテクノロジーの関わりについてのニュースを、後半では AI コーディングツールの巨額資金調達の裏側やソースコード流出から見えてきた AI エージェントの設計思想など開発者さんにも興味深い技術的なトピックをがっつり掘り下げていきます。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずは私たちの生活に欠かせない物の流れ、つまりサプライチェーンに関するニュースです。サンフランシスコのスタートアップループがなんと9500万ドル、日本円にすると100億円以上というとんでもない金額の資金調達に成功したという話題です。ループが作っているのはサプライチェーンの混乱を予測する AI です。ただ問題が起きてますよと教えてくれるだけじゃなくて、健康診断みたいにもっとこうした方がいいですよと未来の健康のためのアドバイス、つまり処方箋まで出してくれるような AI を目指しているんですって。共同創業者のシャオス・リュウさんはこれをヘルスケアに例えていて、ただ歩きましょうって言われるだけじゃなくて栄養や長寿について教えてくれる存在が最終目標だと語っています。すごくわかりやすい例えですよね。このループのすごいところは PDF や手書きの紙、デジタルメッセージといったぐちゃぐちゃで整理されていないデータ、いわゆる非構造化データを AI がきちんと読み取って構造化されたデータに変換してくれるところです。これによってこれまで見えなかったお金や時間のロス、在庫の過不足といったリスクを特定できるようになるんです。さらに複数の AI モデルを上手に連携させて動かすハーネスと呼ばれる仕組みを開発しているのも特徴です。このハーネスがタスクの自動化を可能にしているんですね。今回の資金調達はバローエクイティパートナーズなどが主導していて、この会社はイーロン・マスクさんの XAI にも出資している大手なんです。彼らがループのビジネスの防御性、つまり他社に真似されにくい強みを高く評価したというのも注目ポイントですね。パンデミック以降、世界中のサプライチェーンが不安定な状況が続いていますよね。そんな中で AI を使って未来を予測し、より強くしなやかなサプライチェーンを築こうとするループのような企業の役割はますます重要になっていきそうです。個人的にはこういう技術がもっと普及すれば、私たちが欲しいものが欲しい時にちゃんと手に入る、そんな当たり前が守られるようになるのかなって期待しちゃいます。
続いてはオンライン会議が当たり前になった今、ちょっと怖いけど知らなきゃいけないニュースです。ビデオ会議プラットフォームの Zoom が、オープン AI の CEO であるサム・アルトマン氏が率いるワールドという会社と提携して、会議の参加者が本物の人間かどうかを検証する機能を導入すると発表しました。これなんでそんな機能が必要なのって思いますよね。実は AI が生成した偽物の映像ディープフェイクを使った詐欺が深刻な問題になっています。一番衝撃的だったのは2024年に香港のエンジニアリング会社アルプが被害に遭った事件です。従業員の一人が CFO、 つまり会社の財務のトップや他の同僚とビデオ会議をしたんですが、実はその従業員以外全員が AI が作ったディープフェイクだったんです。その結果なんと2500万ドル、日本円で約38億円もの大金が騙し取られてしまいました。怖すぎますよね。報告によるとディープフェイクを使った詐欺による金銭的損失は去年の第一四半期だけで2億ドルを超えているそうです。企業がターゲットにされると1件あたりの平均被害額は50万ドル、約7500万円にもなるんだとか。これはもう他人事じゃいられないレベルの問題です。
そこで登場するのが今回のズームとワールドの提携です。ワールドが提供するワールド ID ディープフェイスという技術は3つの要素を照らし合わせて本人確認をします。1つ目はワールドのオーブっていう丸いデバイスで登録した時の画像データ、2つ目は会議中に使っているパソコンやスマホのカメラからのリアルタイムの顔スキャン、そして3つ目が他の参加者に見えているライブ映像。この3つが全て一致して初めてベリファイドヒューマン、つまり認証された人間ですというバッジが名前の横に表示される仕組みです。 SF 映画みたいですよね。会議の主催者は参加者全員にこの認証を求める設定もできるし、会議の途中であれこの人ちょっと怪しいなと思ったらその場で認証をリクエストすることもできるそうです。ビデオの映像を分析するだけだと AI の進化ですぐに見破られなくなってしまうけど、こういう多角的なアプローチならより確実性が高まりそうですね。便利になる一方でこういう新しいリスクにもしっかり対策していかないといけないんだなって改めて考えさせられるニュースでした。
前半の最後は日本の経済ニュースです。モーター大手のニデックで明らかになった会計不正の問題について第三者委員会からの最終報告書が公表されました。報告によると一連の不正などが会社の純利益に与えた影響は2025年4月から6月までの累計でなんとマイナス1607億円に上るそうです。1607億円、ちょっと想像もつかない金額ですよね。さらにこの損失とは別に追加で検討が必要な減損損失、つまり資産の価値が下がることによる損失がおよそ2500億円規模で見込まれるとのことです。このニュースはテクノロジーそのものの話ではないですが、どんなに優れた技術を持つ企業でもその土台となる経営の透明性やコンプライアンス、つまり法令を守る意識がどれだけ重要かを物語っています。特にニデックは世界的なモーターメーカーで、電気自動車やドローン、家電など私たちの生活の身近なところで使われている製品に欠かせない部品を作っている会社です。だからこそこういう問題が起きるとその影響はすごく大きいんですよね。企業の信頼を回復するにはこれから長い時間がかかるかもしれませんが、しっかりと立て直してほしいなと思います。さてここからはガラッと雰囲気を変えて、開発者の皆さんにもっと身近な技術の話題に行きましょうか。
まずは AI コーディングツールの世界でとんでもないニュースが飛び込んできました。 AI を使ってプログラマーのコーディングを助けるスタートアップカーサーが新たな資金調達の交渉に入っているという話です。その規模がすごいんです。調達額は少なくとも20億ドル、そして会社の評価額はなんと500億ドル、日本円にしたら7兆円を超えます。もう国家予算レベルですよね。カーサーの評価額はわずか6ヶ月前の293億ドルからほぼ2倍に跳ね上がっています。それだけ急成長しているってことなんですが、その勢いは収益の数字にも表れています。カーサーは2026年までに年間経常収益、つまり毎年安定して得られる収益が60億ドルを超えると予測しているそうです。今年の2月時点では20億ドルだったので1年も経たないうちに3倍になる計算です。まさに爆速成長ですね。ただここに至るまでには課題もありました。カーサーも以前はアンスロピックやオープン AI といった他社の AI モデルに頼っていたため、サービスを提供すればするほど赤字になる逆ざやの状態だったんです。でも去年の11月に独自のコンポーザーというモデルを導入したり、中国のキミのような比較的安価なモデルをうまく使い分けたりすることで、なんとか粗利益をプラスに転換できたそうです。これは大きな転換点ですよね。自前で技術を持つことの重要性を示しています。 AI コーディングツールはアンスロピックのクロードコードやオープン AI のコデックスなど巨人たちがひしめく激戦区です。その中でカーサーがこれだけの評価を受けているのは、ただ便利なだけじゃなくてビジネスとしても持続可能なモデルを築きつつあるからなんでしょうね。開発者の皆さん、カーサー使っていますか？この勢いがどこまで続くのか目が離せません。
さて
そのカーサーのライバルでもあるクロードコートについて、先日業界を揺るがす大きな事件がありました。なんと製品のソースコード約51万行がインターネット上に流出してしまったんです。今日はこの流出事件から何が見えてきたのかという少し専門的な話を掘り下げてみたいと思います。事件の発端は2026年3月31日の未明、アンスロピック社が公開したクロードコードのパッケージに本来は含まれないはずのソースマップファイルといういわゆる設計図がうっかり入ってしまっていたんです。原因は設定ファイルへの書き忘れと BAN というプログラム実行環境のバグという2つの不運が重なったことでした。この流出で世界中の開発者が知ることになったのは、クロードコードの本当の凄さは AI モデルそのものの賢さではなく、その AI を巧みに制御するハーネスという仕組みにあったという事実でした。ハーネスって馬を操るための手綱やバグのことですよね。まさにその名の通り、賢いけど時に暴走しかねない AI モデルを安全かつ効率的に動かすための制御部分のことなんです。さっき紹介したサプライチェーンのループ社の話でもハーネスという言葉が出てきましたが、 AI 開発の世界では今この考え方がすごく重要になっているんですね。流出したコードを分析した専門家によると、このハーネスが解決しようとしていた課題は主に5つあったそうです。やっていいことと悪いことの範囲を決める、会話の文脈を管理する、権限をチェックして安全を確保する、エラーが起きた時にうまく対処する、リソースの無駄遣いを防ぐ、これってどれも AI がいくら賢くなってもそれだけでは解決できない問題ばかりですよね。例えば会社の秘密情報が書いてあるファイルは絶対に読み込まないとか、API を無駄にたくさん叩いてお金を使いすぎないとか、そういうルールを AI モデルの外側、つまりハーネスでがっちり固めていたわけです。特に興味深いのがツールコントラクトというパターンです。クロードコードが使えるファイル操作やコマンド実行といったさまざまなツールは全て統一されたルール、つまりインターフェースで定義されていました。これによってハーネスは個々のツールの詳細を知らなくても、このツールは安全だから並列で動かして OK、このツールは書き込み権限が必要だから実行前に確認しようといった判断ができたんです。新しいツールを追加するのも簡単で安全性が保たれる、すごく洗練された設計思想ですよね。この事件はアンスロピックにとっては大失態だったかもしれませんが、結果的に我々の強みはモデルではなく長年の運用で培ったハーネスにあるという彼らの主張を証明することになりました。コードは読めても、なぜその設定値になっているのかという経験値まではコピーできないということなんです。 AI エージェント開発の奥深さを垣間見た事件でした。
クロードコードやカーサーのような AI コーディングツールがどんどん進化していますが、ここで一つ冷静な視点からのレポートを紹介します。トークンアクシングイズメイキングデベロッパーズレスプロダクティブザンゼイシンク、つまりトークンを使いまくることは開発者が思うほど生産性を上げていないという記事です。トークンマクシングっていうのは、 AI が出力するテキストの量を測る単位であるトークンをいかにたくさん消費するかを競うようなシリコンバレーの一部で見られる風潮のことだそうです。でもこの記事は、ちょっと待って、それって本当に意味あるの?と警鐘を鳴らしています。開発者の生産性を分析する会社ウェイデブの調査によると、エンジニアは AI が生成したコードの 80% から 90% を一旦は受け入れるそうです。でもその後の数週間で、やっぱりこれじゃダメだと書き直すことが多く、実際に最終的に残るコードは生成された全体の 10% から 30% にまで落ち込んでしまうんだとか。結構衝撃的な数字ですよね。他の会社のデータも似たような傾向を示しています。Git クリア社のレポートでは、 AI をよく使うユーザーは使わないユーザーに比べて 9.4 倍もコードのチャーン、つまり書き直しの量が多いことが分かっています。またファロス AI 社の調査では、 AI の導入率が高い環境ではコードのチャーンがなんと 861% も増加したそうです。要するに AI はたくさんのコードを生成してくれるけど、その多くが後で修正されたり捨てられたりしていて、手戻りが増えているということなんです。特に経験の浅いジュニアエンジニアほど AI が生成したコードを鵜呑みにしてしまい、後で大量の書き直しに追われる傾向があるそうです。これは
AI コーディングツールがダメだという話ではありません。むしろ AI が生成したコードを鵜呑みにするのではなく、その品質をきちんと見極め、レビューし、時には修正する人間の演じるようなスキルがこれまで以上に重要になっているということなんだと思います。 AI を便利なアシスタントとして使いこなす能力がこれからの開発者に求められるのかもしれませんね。皆さんはこの AI による生産性の変化、どう感じていますか？
最後に、アップルの AI に関する最新動向です。アップルは秘密主義なイメージがあるかもしれませんが、最近は AI 分野での研究成果を積極的に学会で発表しています。今月、ブラジルで開催される学習表現に関する国際会議、ICRR で、なんと約60件もの研究やデモを公開する予定だそうです。その中でも特に注目なのが2つあります。1つ目はシャープモデルです。これはたった1枚の画像から1秒もかからずに、まるで写真のようにリアルな 3D シーンを再構築できるという驚きの技術です。デモは次世代の M5 チップを搭載した iPad Pro で行われるそうですよ。写真から一瞬で 3D モデルが作れたら、 AR や VR の体験が劇的に変わりそうですよね。もう一つの注目はオンデバイス LLM のデモです。これは MacBook Pro 上で大規模言語モデルをインターネットに接続せずに完全にローカルで動かすというものです。Apple が開発した Apple Silicon に最適化されたオープンソースのフレームワーク MLX が使われます。クラウドの AI を使うのではなく、手元のデバイスだけで AI が動くことのメリットは大きいですよね。何よりプライバシーが守られますし、通信環境に左右されず高速に動作します。アップルが得意とするハードウェアとソフトウェアの統合力が最大限に生かされる分野ですね。これまで AI というと Google や Microsoft、OpenAI といった企業が先行しているイメージがありましたが、アップルも着実に、そして独自の強みを生かしたアプローチで開発を進めていることがよくわかります。今後のアップル製品にどんな AI 機能が搭載されていくのか、ますます楽しみになるニュースでした。
さて、今日はいろんな AI の話題をお届けしましたが、いかがでしたか？サプライチェーンの未来予測からディープフェイク対策、そして開発の現場まで、 AI が社会のあらゆる側面に深く関わってきているのがわかりますよね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。